ですね、新発田市からわざわざお越しいただきました伊藤さん。
はい。
まず簡潔に、はい、お願いします。
柴田から伊藤です。昨年新潟日報事業者から潮田田潮の道を出版したものです。で今日彼らの中に教育関係者がいるというのは非常に嬉しいことです。こういう時には必ず教育関係者を出した方がいいと思うんですね。というのはどうも地域づくりだと金儲けのことばっかりが話題になりますけど、やっぱり人づくりだと思うんですね。地域特に長岡の場合は新潟市に対抗するためにやっぱり人づくりだかなと思うんです。それで現在長岡新聞系列でしょうか、前スキップで80里越えは潮の道っていうのを連載中なんです。で県の事業夢事業の一つとして街道物語っていうのがありますが、あの中にその長岡地域のその中越地方の潮の道を取り上げたらいかがでしょうか。河合杉之助が80里越えを通ってますけど、なんとか武士が逃げたら帰ろうみたいなばっかり言ってるけど、いろいろなものをこうタイアップして地域おこし、地域づくりに使ったらいいかと思うんですね。会津っていう点では、かなり塩を送ってもらったっていう点で、塩の祭りをやったり、子供にきちんと教育していますので、その点は大事なところですが、新潟県今、牧歌のなんとかっていうのをテレビでやってますけど、文化財指定されていますし、新潟県全体で塩を供給していますのでね、隣接県に。それを県を挙げて、塩の道を復元したことを子どもたちに伝承して、それをもとにした地域づくりをしたらいかがかなと思うんです。特にその場合、今、上越では井戸ができていますし、中越では長岡市が中心になって、80里越えあるいは60里越え。まあ、アガスタでは、下越では、アガノワ系列の塩の道をかなり進んでいますので、県を挙げての塩の道をやったら、隣接県としては大変いいんじゃないかなと思うんですが、そういう点でもぜひ長岡地域で潮の道を取り上げてほしいなと思うんですが、去年あたりからこう具体的にインターネットとか公園とか大学でもこう講義してるんですが、そういう点では長岡市の場合大学がたくさんありますので、さっきも大学の先生が言ってるように大学をもっと活用するべきだと思うんですね。特に潮人なんですから大学の先生も相当地域に降りてきていますし、地域の住民も大学行ってお話しするようになってますので、特に教育の面からその長岡都市圏域づくりの作り方をやったらどうかなと思うんですが、行政でもあるいは長岡市、でもなんとか工夫したらいかがと思うんですが、いかがでしょうか。お願いします。